OBS ラジオ1スタ火曜日です。
今日この時間は津島先生こんな時どうなるのと題して、つくみの津普通の島津島総合法律事務所の津島誠二さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。津島先生おはようございます。
おはようございます。
先ほど私は全然仮面ライダーの話についていけませんでしたが、津島先生が異常に詳しくてですね、曲の間にずっと教えてくれるっていう
アマゾンの成り立ちやらね。津島先生ショッカーが好きなんですよね。
そうね、うん、ショッカーの、まあはい、人たちね、あの普通の戦闘員、
はいはいはい、
よく見てください、
はい、
すごい運動能力。
そっか、あのキックを受けた後の、うん、こう飛び方とかですよ ね、 だからね、
受け身、うんうんうん、飛び方、うん、やっぱりあの受け手が上手くないと派手にならないですもんね、
は
い、うん、
確かに。
だからほらあのスタントマンよね。
あ、
すごいなと思って、
は
い、すごい体がくにゃって、ね、曲がってね、
はい、
これもうトンボ返りのが簡単でしょ。
そっか、そうですね、
連続でしてますよね、うん、後ろにブンブンブンブン、
で高いところ落ちても死なない
多分おそらくそれはクッションとか着てあると思いますけど、
ショッカー結構強いんですよね、うん、
しかもねその人生論についてね、
はい、
語るとね、
はい、
ショッカー の、 その戦闘員、
はいはいはい、
やられてもやられてもまた立ち上がる。
確かに
七転び八起き、
うん、強いハートを持ってる。
そうだからね、みやね子供 お子さんね、ちっちゃい子供たちね、はい、ショッカーの戦闘員やっぱ見習うべき。諦めたらダメ。
あれですよ、お母さんたちはヒーローかっこいいかっこいいばっかり目が行きそうですけど、
うんうん、
ちょっと見てごらん、ショッカーを見てごらんってい う、
そ、 う
そんな時間があると子供に強い精神力が生まれる。
まさかその観点の切り口から来ると思わなかったんで結構びっくりしましたよね
いい話です、ありがとうございます。
さて今月のテーマは、はい、テナントが賃料を払わないです、
はい、
家主さんから相談がありますのでご紹介お願いします。
私が所有する貸ビルに賃料を滞納しているテナントさんがいます。何度も支払いを求めたものの支払う気配がありません。退去を求めたいのですがどうしたらよいのでしょうか。友人に相談したところ、テナントがいない夜の間に鍵を交換して部屋を使えなくしてしまえばいいのではないかとアドバイスを受けました。この方法で良いでしょうか。あ、今日はこんなご相談なんですね。
うん、
いや、これはね、やっぱりさすがに、勝手に変えるというのはダメだと思いますね。
やりすぎだと思います。
うん。
津島先生、こんな時どうなりますか？
うん。二人ともですね、やっぱり常識があると言えますね。
うんうん、ありがとうございます、まあ。
今回はね、この友人のアドバイスに従わない方がこれ無難なんです。
無難？
うん。
って言いますと？
うん、実はね、裁判例でね、
はい、
このような似たような事案で、その鍵を無断で交換された借主の方から、
はい、
貸主に対して損害賠償請求。それがね認められた例があるんですよ。
へ
ー、だからね家賃をもらえないどころかね、逆にその営業損害の添付をしなければいけないとかね、これは割に合わないですよね。
そうですね、
うん、
ただね二人とも常識的でね、物分かりがいいのはいいんですけども、うん、
はい、
本当にこの結論でいいですか？
と言いますと、
うん、まずね自分がね今回の相談者と同じ立場に立っていると仮定してください、
はい、
皆さん大家さんね、
うん、
そしてね相談内容少し変えていきますよ。まずね、あなたが賃料が入っていないのでテナントを訪れました、
はい、
するとね貸した相手じゃないの、全くね別の会社団体が入ってる。
へえ、
あなたは言います、責任者出してくれって
、うん、なります
だけどね全く応じてくれない。
あら
でね、部屋をちょっとこう顔突っ込んでみると異臭がするの。
へえ、ちょっとそれは心配ですね、
うん、これ心配になったんでね、すぐ警察に相談に行った。
はい、
じゃあね警察の方はね、うん、あ大変ですねとは言ってくれるんだけど、
はい、
民事不介入、
うん、
民事にはね警察は入りませんよ、は
い、の
原則があるから、まあ、相手方とねよく話し合いをしなさいと、はい、言われてな、まあ、はっきり言えば手よくねあの門前払いになってしまいました。
うん、
さああなたの財産、
はい、
あの誘致の財産ですよ、
うん、
この貸ビルがその財産的価値が損なわれるかもしれません。さあどうですか。
もうなんとなくなんですけど、そんな場合は鍵を変えることも許されるような気がしてきました、
うん、そうでしょう、そんな気がするでしょ
う、うんうん、
裁判例でもねこういうふうに言ってるんですよ。このような法的手続きによらずに自力で解決しようということ、これ自力救済って言うんですけどね、このような自力救済は原則としては許されないんですよと、
うん、
だけどね例外、何事にも例外ってあるじゃないですか、
はい、
例外的に許されるってやっぱり判決で言ってるんですよね。
そうなんですね。じゃあもうあれですよ、鍵を変えてもいいと私も確信しました、
うん、そうでしょうね、うん、 残念ながら間違いです、は
い、誘導尋問みたいな感じできれいに間違いよ、
うん、あとねもうこれしかしながらですねこれあえて強調するんですけども、はい、こんな自力救済についてはね理論的には例外的に許されることがあるというのは正しいんですけど、うんうん、現実にはないです、はい、
あそうですか
大体ねほら自力救済に似た概念だろ正当防衛ってあるでしょ
あります
ね、ね、あの何ていうかなドラマとかよく正当防衛出てくるじゃないですか
あります
だけどね正当防衛なんかないですからね
そうなんですね。
まあ、ない。だからね、その日本っていうのはね、もう世界の中でも秩序がものすごく安定してるんですよね。だから法的手続きによらずにね、自力救済で解決される問題はないんですよ。
そうなると、自力救済が許されないとすると、うん、どうやって権利救済を行われるんですか、
う
ん、
あのね、まあ裁判所っていうとね、裁判ということが典型的にね、想像されると思うでしょ、はい。だけどもね、仮処分とかあるんですよ。緊急事態に対応する制度があってねその中でも今回の場合断行の仮処分というのがねこんなのは有効なんですよ、ね、
断行の仮処分、
うん、さらにねその契約法理を利用してですね契約の段階から緊急事態を予想してねこれに備えるということやね、はい、極めて短期間の対応段階的な対応をね法的手続きの枠内で行うことができるんですよ。
へえ、そういった方法があるんだ。
弁護士じゃなきゃできないんですか、
うん、あのね、制度的には弁護士が必要条件じゃないんだけど、はい、まあ事実上弁護士の関与がやっぱり不可欠なんですよね。それでね、今回ね、実はこの裏のテーマがあって、
何でしょう。
ね、実は二人にも言ってない。
はい、何ですか。
さっきね、上司的な判断したでしょ。
はい、はい。
だけどちょっとケースが変わったりとか、うん、自分の立場が変わったら、うん、簡単に常識崩る。覆るぞ。
あ、さっき私意見変わりましたもんね、
うん、でね、うん、世の中皆さんこういうんですよ。いや先生って僕の弁護士向かって言うわけ、うん、あの常識に従って私生きてるんで、うん、別に先生に相談することないですよって、
う
ん、それで警察に捕まることもないし、うん、それからまあ法律違反もありませんと、
うん、
私は常識的に従ってますから、
うん、
絶対嘘。
そっか、
もう簡単にね立場が変わる、うん、状況が変わったら常識で判断の結果が変わる。
そうか、違う方面から見たらそれが常識じゃなくなることってありますもんね、
う
ん、
そうなのよ、
うん、
でね、どんなにね自分はね客観的に考えてるね、はい、中立的な第三者観点で考えてる、はい、でもねどっちかに偏ってる。
あ、うん、そんな時のためにやっぱり法律があったりするんですかね。
そう、もっと言えばね、その常識的な判断っていうのは、はい、じゃあ日本国内で常識な判断って確実に言えるのは何なのって言ったら ね、
はい、
ね、びっくりするのか、俺裁判所の判断しかないよ。
そっか、
司法はそういう意味では中立性が守られてるんですね。
つまりはね、憲法の中で中立公正がこれが担保されてるのが裁判所だけない、
はい、あ、そうなんですね、
うん、そうなんだ。
しかもね、一番最後の判断権っては司法権にある、
はい、
だから立法とか行政とかあるでしょ、はい、国の権に一番最後はやっぱり司法権。だからまあ制度的にまあ一応常識的な判断っていうのは一応裁判所しかない。
個人の考え方はね、見方によって違いますもんね、うん、その人の生活によっても違うし。
そう、まあ、それでね、まあ、今回の相談者の方もね、はい、やっぱり安易な自力ね、救済手段は取るべきではないと、
うん、
まあ、改めて確認してくださいね。
うん、そうですね。
ちなみに今回のテナント料が賃料を払われてなくて、
はい、
鍵交換できない、ちょっと異臭がするなってなった場合は、うん、この弁護士の方が関与したら、うん、しっかりとその鍵とか開けてもらったりとか、そうそう、例えば、外に退去処分あるあるみたいな感じに、進めることができるんですか。
はい、うん、あるある。僕自身もね、あの暴力団が占拠してるとか事案やったことあるから、
は
い、
そうですか、
うん、意外とすんなりと出てってもらえる。
そうなんですね。
そうなった時に法的な順番に手順を踏んでしまえば、はい、うん、OK だけども、うん、それ逆に勝手にやってしまうと、うん、法律的にどっちが正しいのっていう風になってしまいやすいってことなんですね。
まさにそういうことですね、はい、それが自力救済はダメですよ、ダメですよという趣旨ですね。
なんか新しいトラブルにもつながりそうですもん ね、
そ、 うですね。
そんな時は先生を頼る
オーナーの方もね、ちょっといろいろとこういった多分悩みってあるでしょうけども、どうすればいいか分かんない時は聞いた方がいいかもしれません。
はい、
はい、津島先生、こんな時どうなるの。今日この時間はつくみの津普通の島津島総合法律事務所の津島誠二さんでした。津島先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。